皆さん大体お揃いだと思います。あと1分少々ありますけど、今日の講演会を始めたいと思います。私は今から暮らしの相談室を去年から開設しておりまして、今日初めてこう外でこういう講習会という形をさせていただくことができました。今日は寒い中ありがとうございました。またありがとうございます。どっかにチラシも貼っちゃったと思いますが、今日は在宅で自分のお父さんお母さんどちらも看取られたご家族の立場からのお話をしていただこうと思います。本当に貴重なお話で、本当はもっともっとたくさんの人を集めて大きな会場でとは思うんですけど、一応今日は私たちが聞きたいというところの意図が大きくありますので、いろんな話を聞かせていただいたらと思います。今日のお話聞くと皆さん何がきっと心に残って帰られることがお気合いですので、楽しみにしよっていただきたいと思います。で、講師のご紹介ですけれども、服部誠さんとおっしゃいます。レジュメの中にプロフィール結構載っておると思いますが、あとはちょっとご自分で少しご紹介していただこうとは思いますが、今は二股制にお住まいなんですよね。ほんで、あとで細かいことは言われると思いますが、いろいろなこともされております。また詳しく聞かれちゃったらいいと思います。で、一応ですね、今1時半ですので、2時過ぎ頃までちょっと お話をいただいて、途中で休憩を入れさせていただきたいと思います。この辺はちょっと服部さんにご判断いただいてということになりますので、ゆっくりまたお聞きになってください。その後質疑応答とか、一応3時までということで、その後質疑応答を考えていますので、皆さんどしどしいろんなことをお伺いになっていただいたらと思います。はい、ではよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。服部誠と申します。で、ちょっと今日、貴重な時間をいただきまして、お話しさせていただきたいです。ちょっと座ってお話しします。すいません。ちょっと私の経験したことがですね、こんな多くの方に聞いていただくっていうので、ちょっと正直ですね、面食らってます。で、明るい症なんで、ちょっとしどろもどろになるところがあるかとは思いますけど、お付き合いください。で、まず今日お話しさせていただく点はですね、お手元のレジュメにありますように、括弧の1から5、大きく5つの点です。1点目は、具体的にどんな内容をお話しするのかということと、2点目にご参加いただいた方にお伝えしたいことと、それから3点目に、黄色いマスクをかけているところが本題 の経験したことをお話しする点です。そして4点目に、今回今これは暮らしの相談室の方の主催でこういう形の場に来た、言われみたいなことを少し触れさせていただいて、今後 の活動ですね、私自身の活動を、どういうふうにしようとしているのかということを少しお話しさせていただきたいと思います。で、まず一番最初にですね、ほとんどの方は私ちょっと知り合い初めてという方が多いと思いますので、で、私は一体どんな人間かということをですね、少しお話しします。プロフィールちょっと見ていただきまして、生まれは島根県です。で、育ちはもう島根県は3ヶ月ぐらいいて、育ちはもうずっと宇部市です。で、学生時代も松山の方におりまして、で、あとはずっと20年間転勤族で東京、名古屋、広島、大阪というところを転々としておりました。で、ここに書いてますけど、2008年、要介護後の、脳梗塞で新書手帳も交付されている父の看取りと、それを在宅で看取っています。それから2012年に要介護後パーキンソン病の母を同じように在宅で看取っています。そして、私自身は、1956年生まれ、今58ですけど、20年間の転勤族生活から、U ターン、U ターンは、種々の事情はありますが、事情の一つには、ちょうど父が脳梗塞の症状を呈したというのもあって戻って、それから特別養護老人ホームに5年間勤務しています。その後ちょっと私自身が、ちょっとシステムダウンしまして、脳梗塞を起こして、翌年心筋梗塞を起こして、心停止してですね、電気ショック2回で蘇生するというような 形をしてですね、その後ちょっと隠遁生活を、しながら、2010年から、まあ、活動がある程度できるということで2010年から個人の経験資源をテーマにしたインターネット関連事業をしています。で、昨年の6月からちょっと宇部市の高齢化福祉計画審議会員とをしながら12年から社会福祉法人の事務を中心にしたコンサルを少ししています。で、2012年に母が亡くなった後にですね、まあ、ちょっと二股制というお話だったんですけど、転勤族で帰ってきた時に、まあ、一応二股制を今日構えたんですけど、まあ、実家は開き、まあ、開きの方にあります。で、まあ、開きで2012年父も母も亡くなったということで、まあ、空き家になったわけですね。まあ、俗に言う空き家の息子になったわけです。それで、まあ、そこで、ちょっとホームページも作りまして、そこには自分のできることとかを全部羅列して、で、実際はいろんな価値の交換みたいなことをホームページはやってます。まあ、累計訪問人数の方が、まあ、7万人ぐらいまで見ていただいて、まあ、その中でちょっと人気のあったページをまたちょっと独立させてですね、ワクワクキットということで、まあ、動画の再生回数も1万回超えるようなこともちょっとやってます。で、具体的に今日お話しする内容はどんな内容かということなんですけど、今日ここにお越しの方で訪問看護の方がおられます。で、その白鳥という大村さんという方がおられるんですけど、その方が母の2012年母の、まあ、看取りをした際にですね、一旦在宅からもうやむなく入院して、そして最後もうあと1ヶ月っていう状態の時に、また在宅で最後を看取ると本人の意思を尊重してですね、その時の模様をですね、2年前、2013年の10月に発表されまして、事例の一つとして、シルバーセンターでホームページ見ていただくと、宇部市のホームページに、宇部市主催の医療フォーラムという形で叩いていただくと出てきますけど、あなたは人生の最後をどこで迎えますかということで、発表をいただいてます。その時の事例の内容を、まあ、当事者の本人がお話しさせていただくと、まあ、これが今日の、内容です。で、2点目に今日皆さんちょっとお聞きしたいことがありまして、全くこういう介護とか、看護、それから医療関係ですね、こういう形の経験ですね、は初めてだという方は何人ぐらいおられる？手を挙げる。全員いろんなことをやられてる。あ、お二人ぐらい。あ、分かりました。あ、3人、はい、それからすでに今看護の仕事してますという方は何人ぐらいおられるんでしょう？あ、たくさんおられますね。10人ぐらい。それから介護の仕事を今してますという人はお一人。他の方は、一般の方ということですかね。わかりました。一般の方にとってはですね、今日ちょっとお話しするのは、まあ、よくテレビとかでですね、ちょっと介護とかするとちょっと暗いイメージが結構あるんですけど、まあ、そんなことはなくて、結構いろんな楽しみながらとか、楽しみっていうのはいい表現かどうか分かりませんけど、まあ、私でいう父や母とこう和気あいあいとしながらですねやってきました。それは一つはいろんな選択肢、たくさん選択肢があります。もう大きく分ければ介護や看護ってこうあるんですけど、選択肢はたくさんありますので、その選択肢をたくさん選べる状態に身を置く、要は全部知る必要はないと思いますけど、本棚にとにかくどんな本が並んどるっていうのが分かるような状態を今日お話しした中で聞いていただければとは思います。それと看護の方にとってはもう日々いろんなことをされてると思うんですけど、私たちの本人やそれから父や母と私家族がどういうところに安心を求めたかということを、まあ、聞いていただければというふうに思います。それと介護職の方に対してはもう今の2点もありますけれど、本人家族が一体どういうことが助かったと思っているのか、今からお話ししますけど、もういろんなサービスを 駆使しまくりましただからその辺を、ちょっとお話しして、またさらに皆さんほとんどここ宇部市民の方ですかね、皆さん全員宇部市民の方はとってもラッキーだと僕思ってます。あらゆる意味で、と介護保険料はちょっと高いかもしれませんけど、県内じゃおそらくナンバーワンだろうと僕思います。いろんな制度上の問題で課題で、だからそういう点ではとても選択肢がたくさんある、地域に住んでおられるというのが超ラッキーだなと。でも全員とは言いませんけど、その選択肢すら一体何があるかもわからないままに右往左往されている方もたくさんおられるんじゃないかなというふうにちょっと推測しています。それで早速内容に入りますが、今1時38分でですね、まあ、3時を目標にということですので3時を目標にお話ししますが、途中ちょっと休憩をトイレ休憩だけを取らせていただいて、ここから、まあ、10項目大きくは10項目あります。で、主にこの10項目は何年かけてこの10項目があるかといいますと、まあ、約2006年から2012年約7年間にかけて の話をさせていただきます。でその中には喜劇みたいなような話もありますし、ちょっと今考えるとそんなことを本当にできたかなというのもありますけど、まあ、一概に言えるのはいろんなメニューをとにかく知って、その場で私が勉強したわけでも何でもなくて知って教えてもらっていうような形で、まあ、やってきたということです。1点目のですね、食事を作りたくない母との話っていうところを少しお話しします。2006年当時ですね、まあ、一番最初、まあ、電話がかかってきまして、二俣市の方に電話がかかってきて、もうなんか雑談でね、私はちょっとインド生活結構してたんですけど、雑談でもうなんか最近食事を作るのが嫌になってきたということがありまして、食事を作らずにまだ父も存命でしたから、食事を作らずにやるっていうのはどうすればいいかということをまあ考えたんですけど、最初は妻がですね、家内が手伝いに行って、そこでちょっと食事をちょっと作ってやってたんですけど、そのうち頻繁に食うっていうのもちょっと難しいなということになって、なんか自動で要は食事が歩いてくるような仕組みがないもんだろうかというふうに考えて、今日話する話は全部そうなんですね。在宅っていうのはね、自動でとにかくお医者さんが歩いてこんかなとか、自動で看護師さんが歩いてこんかなとか、介護士さんが自動で思ったら歩いてこんかなというような発想です、基本が。で、食事をやったんですけど、その当時一番最初に思ったのが、まあ、配食サービスっていうのがあるっていうことで、配食サービスを考えたんですが、当時の規定では、なぜかわからんのですけど、なんか基準がかなり厳しくなってまして、もう要は、あなたの家族の人は無理よということになったんです。その無理の基準がすごい基準で、なんか、お二人とも認知症だったら、食事、配食サービスの基準にかないまして、そんな人はまず在宅にいないだろうなと思うような話がですね、結構ありました。で、それで一番最初にちょっと取ってみようかと思ったのが、まあ配食サービスの、なんかシルバーセンターのところでやってるような配食サービスを取ってみたり、今はなんかかなりいい食事が出てるみたいなんですけど、その当時はですね、あまりちょっといまいちの食事で、その蓋を開けた瞬間に父と母がもういらないよっていうような感じの食事だったんですよね。で、配食サービスで、まあ、隣の人はもうすでに配食サービスを受けてる人がいたんですけど、そこはもうきれいな味噌汁とかでもですね全部出てくるようなところだったんですけど、ああいう形がなんとかできないかということを考えて、まあ、そういうのは、まあ、ある程度貯めて温めればいいから、なんか自動でできる仕組みがないかということで模索した結果ですね、最近はよく宣伝してますけど、セブンイレブンのセブンミールっていう、セブンミールっていう言葉ご存知の方何人ぐらいおられます？ああ結構おられますね。今セブンイレブンではもうあれ実は2006年ぐらいから始まったんです。で途中大失敗しました、セブンイレブンが一旦ポシャってます、一旦ポシャって、そして今復活してやって、今結構都会では あの共働きのねご夫妻は家に帰って食事あの奥様の方が先に帰ってあの入り口のところにセブンミールの食材が置いてあって、何も知らないご主人が帰ってですねセブンミールのものを温めて出したらなんか最近料理がうまくなったそういうことがあるそうです。あの聞いた話ではあるセブンイレブンの店長さんとかにお話聞いた限りでは、まあ、そのくらい一般的に都会ではなってます。ちょっとまだ上の方ではどこまであるか分かんないんですけど当時はまだ始まったばっかりでそのお店の店長さんでさえよく知らないという分で、まあ、私は宇部高校前のセブンイレブンの、植木さんという方なんですけども随分世話になったんですがその方にあの母を連れて行きましてまず顔つないからしようかと思ってで、セブンイレブンのもあの頼みたいとでセブンミールってセブンミールって何ですかっていうのが第一番 の質問でしたね店長さんがで確かどっかにパンフレットがあると思うんですがっつったらあ出てきた初めての経験ですねもう第一号だったんですね。でそこであの取り寄せました。ですけど最初取り寄せたのはもうセットのお弁当が出たんです。まあセブンイレブンも当時模索してたんでしょうけど結構脂っこいお弁当が多くてですねもう昼全部幕の内弁当みたいになってやるんですけどまあ、大抵1ヶ月経った段階で父と母からもう食べたくないともう脂っこくて食べられんというもうことになってどうするかなということでまた彼が行ったりとかなんかしてたんですけどなんとかせんにゃいかんなと思って次考えたのがあれあの別々のおかずが歩いてくればええんかなとで思いましてセブンイレブンはそういうセットメニューもあるんだけど単品を頼むということもできるんです。で単品を頼むのも確か1000今はちょっと分かりませんけど1000以上だったらその送料はあの1000以上じゃないと運んでくれないわけです。でも1回1000以上って結構量あるんですけどまあ2人ですから、まあ、1000以上頼もうって言ってでもそれもあのセブンイレブンのこんな冊子があるんですけどそのセブンイレブンのそこに母に丸つけてもらいましてで私もあの別の負担の方でその電話でその丸の印を聞いてそれを 1ヶ月のメニュー表にして組んでいって1000以上になるようにしてで、当時そのセブンイレブンの店長さんにあのファックスとかファックスがなかったんでメールでお送りしてでそれでもってセブンイレブンからもう頼んでもらって運んでもらうという形を取りました。これは今考えるとすごく便利でした。で何が便利だかというとですねまあ、もちろん持ってくるおかずもビニール入って温めるだけの状態で便利なんですけどセブンイレブンの中の欲しいものも適当に一緒に持ってきてくれるんですね。で例えば朝母がちょうど起きてでテレビをつけるとテレビ大好きだったんでテレビつけるとセブンイレブンの CM が流れてるわけです。だもう瞬間的に欲しいと思ったらもう即電話するとそうするとその弁当と一緒に持ってきてくれるとこういうことをやってました。だからトイレットペーパーから何か何も全部時にはその店長さんがですね灯油まで持ってきてくれますね近くのところで買ってくれてそんなこともしてくれてました。これ言ってんかどうか分かんないですけどそれまでしてもらってました。そういうようなことでこのセブンイレブンっていう仕組みをもう使いまくったっていうのがあります一つで、まあ、その次にちょっとそれをやってあ食事が落ち着いたとなると今度は父の方がもうだんだんひどくなってきてですねちょうど2006年の終わりごろだったと思うんですけどある日まあ、夫婦ともどもベッドで寝てたんですが、まあ、脳梗塞でそれからちょっと若い時に肉体労働してた関係で、まあ、大工さんなんですけど腰が悪くなってたんですね。で腰のヘルニアの手術とかしてて、まあ、年取ってだんだん立てなくなったと。でどっかで介護認定をしないといけないというふうに常々思ってたんですけど戦後生まれの私にはちょっとなかなか理解できんのですけど戦前生まれの父はねお国の世話にならんって言うんですよ。でお国の世話にならんって言ったって別に健康保険料払ってですねお医者に行ってなんか薬もらったりするんですけどもう十分お国の世話になったんですけどお国の世話にならんって言っても認定を絶対に受けんでしょうがないんで、まあ、時期をなんかタイミングを待つしかないなって、ある日ベッドから落ちたんですよね。そうすると動けなくなったわけです全く。で私たちが駆けつけると家内と駆けつけるともう動けん状態になって、もう仕方がないんで救急車呼んで運んでもらったわけです。 それでも救急車なんかいらんとかもめたまあそれしょうがないんで行って、それで中央病院に運んでもらいました。で運が悪いことに当日は休みの日だったんですね。なら中央病院入って玄関入って、ま、あの休みの日入る入り口がありますよね。そこから入って右側になんか処置室みたいなのがちょっとあってですね、奥の方もずっと広がってるんですけど、結構皆さんいっぱい運び込まれてる人がいて、何人もこうベッドに乗ってたんです。なかなかあの順番が回ってこないんですけど、もう朝そうですね10時ぐらいにその電話を受けて、すぐ母から受けて行って、まあ、11時ぐらいにはもう入ってあのそこにおるんですけど、処置してもらうのにもう夕方になったんですよね。でもそれまでずっと待ってたわけです、母と家内と3人で。でこれどうなん中で見よるんじゃろうかねって私がちょっと見に行った。だから先生やっぱり一生懸命やりようちゃったんですけど、ちょうど父の順番が終わったぐらいの時だった。ただ父が面白いこと言い出して、お母さんがなんか入院したがっとるって言うんです。いや入院したがっとるって自分じゃろうと。いや母はあの全然待ち合わせで待っとるわけで、そのくらいですね、とにかく病院が嫌いだというわけで、僕が入院するんじゃないと、母が入院するんじゃないかと、自分じゃなくて、そのくらいあのちょっと病院嫌いでした。その前に私がちょうどあの U ターンした時でも脳梗塞であの水をまきよったわけですね。水をまきよってホースが下に落ちたわけです。それはもう持てなくなって、握力が落ちて持てなくなって落ちたんですが、ホースがおかしいって言ったんです。でそれで、まあ、もうわやだなと思いながらこう行って、で中央病院に入って、で7月の終わりに入ってですね、あの先生からは半年ぐらいで、まあ、出れると思いますよって言われたんです。でちょうど私も帰ってきてまだ次の仕事に着くまでだったんで、もう毎日のように行ってたんですけど、ある日行ったら、あもう僕のことは誠誠とよく言ったんですけど、誠はあの9月6日に退院することになったって、うわめちゃ早くなったねって言って、そのちょうどあの、まあ、個人名言っていいのか分からないですけど、池田先生っていうね、ちょっとこうパンダみたいな格好したね、あの可愛い中央病院に先生おってるんですけど、その先生に「あすいません、あの9月6日退院ありがとうございます」って言ったら、なんかそうらしいですねって言ってんですよ。そうらしいです、要は自分で決めてるわけです、もう退院日を。で先生はもうちょっともう羽田さん言うてもしょうがないし、なんか聞くところによると羽田さんの家はすごい豪邸らしいねって、いやなんで帰ってからもう庭を歩いたらリハビリになるからって、庭なんてほとんどないんですけど、あの豪邸になるということで仕方ない、自分で誕生祝いもセッティングしてですね、あのもう強引にであの9月6日にもう退院しました。もう自分でやるということで、まあ、そのくらいちょっともうとっても頑固で、自分が決めたことは絶対に曲げんという、まあ、自分がその中央病院に運ばれて救急車で運ばれてもその事実を認めたくないというぐらい、まあ、頑固でした。あの今日来られてる看護の方も介護の方も思い当たるようなおじいさんいっぱいいるんじゃないかと思うんですけど、あのそういう父でしたね。で、まあ、それでもですね、その入院したのを機に本人はやっぱり大変な目にあったとは思ってるわけです、まあ、当日はもうあのやっと歩けるぐらいになってですね、ちょっと帰ったんですよね。やっぱりどうしても帰るっていうん でしょうがないんで帰って、 そこでまあ淡々と僕と話をして、で実は私はあのその前に、体を壊す前に特養に5年間いたんで、あのもう介護保険のことをずっとこう常に言ってたんですけど、まあ、でもそれを契機にじゃあ渋々納得したと。で、まあ、ここに内容のキーマスクかけてる内容のところで3番目のところに、まあ、やっと介護認定申請まず主治医から、通常介護保険の認定するとですね、ここ市役所の方おってですかね今日。ああ市役所の方にちょっと物申すみたいで申し訳ないんですけど、それ聞き流してください。あの順番からいくとですね、まず認定を受けて、認定を受けるときに市役所の介護保険の窓口に行って認定を受けますねと、で受けて調査員が来て、そしていろいろやって居宅介護支援事業所を決めますねとこうなったんですけど、もう順番全部順繰り変えたんです。で私事務5年間やったときにつくづく思ったのが、キーマンは一体誰なんだろうなと思ったら、やっぱり主治医の先生なんですよね。で、まあ、今日はここあの、まあ、別にあのテレビも何も来てませんから、もうオフレコでお話しますけど、私は、まあ、開きなんで近くに開きないかっていう病院がありまして、開きないかの先生は、まあ、父も母も、まあ、家内の両親も私自身 もうみんな家族ぐるみでお世話になってるんで、 その先生に、先生が使いやすい居宅はどこですかと直接最初に聞いたんです。それは徳永大病院って言われて、でそしたら、じゃあそこにするように今から認定申請しますって、その時主治医になってくださいって言ったら、もうもちろんだよって言われて、そこから入りました。それを一番最初に、だから主治医の先生の了解をもらって、そこから介護保険行って、でそうするとね、宇部市で認定の手続きしますね、ああじゃあ認定申請がいりますねと。で次に見えるのが介護保険のパンフレットがあるわけです、宇部市には。でパッと開けて、居宅どこにされますかってこう書くらで、普通はおそらく、まあ、私も事務の時にいろんな方を見てきてたんで、普通はどれで選ぼうかってわからないわけですよ。まあ大抵は自分の近くの家かなとか、いやでも両親と同居していれば別ですけど、両親の近くの家、いや自分の近くの家と、こうそういう判断基準ぐらいしかないわけです。そこのここの居宅がええよとかね、ここの居宅は行かん方がいいよとかないわけです全然。だからまあですけど、もうその時にはもう私の意思も何もなく、その主治医の先生が使いたいというところをの居宅にもしました。もうだから順番が全く違いますね。でそこにして、そして行って、でその足でもうすぐ時和大病院に行きました時和大病院の、まあ今は時和大病院にちょっと移転しちゃったんですけど、あそこの中に行って、でそこで居宅の手続きをしたいんだけどという話で、もう認定申請されましたしましたということで、そういう形で順番やってきました。したがって先生が指示するような形 で先生がそこの人に、だからすごく良かったなと思うのが、先生が指示した内容がもうその日居宅 のヘルパーさんが来た時にもう知っとってるんですよね。大体もう先生から何らかの指示が来てる。だからこれはいな、その時に初めて先生に言うとかいうことじゃなくて、もう全部通過で分かってると、これはもうとっても良かったなというふうに思っています。で主治医を決めてですね、この項目でいけば4番目の話になるんですが、医師、看護、介護の3つの連携で初めて実現できるっていうふうにちょっとこれタイトルを書いてます。で今日来られてる看護の方、それから介護の方、一般的にですね、確かに職は分かれてます、職は分かれてますけど、一人の人がなんかお世話サービス受けるときに、ここが医療、ここが看護、医療はなんとなく分かると思うんですけど、ここの部分は介護、ここの部分は看護、ちょっとよう分からんのあるんですよ、境界線が。ところが本人は分からんんですけど、職としては分かれてるわけです。でしたがって私はこの話は徳陽に勤めて5年間でちょっとつくづく思ったんですけど、医療と看護の連携って非常に難しくてですね、なかなか難しい。例えば病院で介護の人はやっぱり医療の下の指示に従って結構動くわけです。で病院に行くと、まあ老健とかいっぱいありますよね。老健のとどっちかというと医者が中心ですね。でどっち介護の方に行くと医者は訪問される医者しかいませんので、介護が中心になるわけです。ですけど医療はとっても大切なわけです。だから介護と医療がうまく連携仲良くできる環境がとっても大切なんです。でそれができないかをいつも考えてました。自分の父や母の、父の時は最後ちょっと亡くなる2008年の12月に亡くなったんですけど、最後ちょっと右手がね、結構こうなんか妄想のようにこう動き出したんですよね。まあ、ちょっとご覧にいただいていいように、ちょっと僕自身も新傷者です。1歳の時にちょっとドアに手挟まれて右手関節離断してるんですけど、父はおそらくそこに何か思いがあったのかどうかわからんんですけど、右手がこう自動的に動くようになっちゃったんです。それは知らなくて、たまたま私も泊まってたんですけど、朝起きたらもう血だらけになってるわけです、柵に。でそれで訪問看護が絶対やるっていうことで、その看護の人に、当時は時和大病院の系列で来たので、温泉病院ですかね、あっちの方の看護婦さんが来るようになってたんです。で事前に処置とかもしてもらって、応急手当もしてもらって、そしてさあ今日から訪問看護が始まるっていう、その日に、まあ、父は亡くなったんですけど、 だから訪問医療関係は父の場合はあんまりなかったんです。ですけど母の時はとってもパーキンソン病で、一旦は風邪ひいてもう共立病院の方に入院させていただいてたんで、ちょっと看護と介護の連携がとっても重要でした。で、先ほどもここに来る前にですね、なんでそんな在宅で、要介護5の人を2人とも見とることができたんですが、それがおそらく皆さん今日一番聞きたいですよって言われたんで、はっきり言って僕は心障者で、それから心筋梗塞とか脳梗塞を起こしてるんで、体もちょっと万全じゃなかった状態なんで、私が医師になってですね、なんかいろんなことやったっていうのは一切ありません、一切ありませんけど、私がやったのはどれだけいろんなサービスがあるかを常にこう考えてたっていうのと、一番は今日ここの中で何人かのケアマネの方がおられるんですけど、そのケアマネの方といかにうまくやり取りできるか、もうそれだけです。だからここにちょっと今日もう個人名挙げますけど、時は大病院で最後の母の最後の国重さんという後ろの方におってです、それから訪問看護は白鳥という大村さんという方、もうすごい腕の人がみんなもろとって、そういうような形でできるからこそ、まあこういうことができたと。だから決してですね、この3つの連携を常に頭に入れながら、ケアマネの方とかいろんな方とお話しされれば、決して在宅で最後を見取るということは何の難しいことも何でもないと思います。ただ施設がいいのか在宅がいいのか、これは本人の選択の自由ですから、それはちょっと別の話だと思ってます。で、なんでここで私がそういうふうな選択を、在宅の選択をしたかというと、父はそういう選択をしろと私に指示は一切してません。ただ病院が嫌いなんで、病院が嫌いなんで、もうそうせざるを得んかったし、まあ、最後医者って結構言いよったんです。ちょっとこう右手が動くようになって、でもその時平木内科の先生に来てもらって話したら、もしもこのまま、もしももう亡くなるもう2週間前ぐらいだったんですけど、もしもこのまま地方病院とか行ったとしても処置はやっぱり手を抑えるとか、なんかそういう処置しかないよと。一番やっぱり在宅が好きだった、それこそ退院日を自分で勝手に決めてまで出てくる在宅が好きで、人に口八丁の豪邸と偽っても戻りたかった在宅の方で迎えるのが一番ベストじゃないでしょうか、その判断はもう自由にしてください、僕はどっちでもやりますって言ったんで、ああ平木内科の先生っていうのはすごいこういい先生だなと思ってですね、今も信頼してるんですけど、そういうような形でこうやらん限りはですね、ちょっと難しいんですけど、母の場合はですね、生前の意思、リビングウィルっていう言葉ご存知ですかね、テレビでおそらく見たんだと思うんですけど、私がちょうど、まだ施設に勤めてる頃なんですけど、5年間のある家に行ったら仏壇に連れて行かれましてで仏壇の戸を開けろというわけです。で開けたら、自分の処置は絶対処置せんでくれと、過剰な医療治療をしないでくれということを、言われたんです。で当時私何のことかさっぱりわからんで、これはどういう意味なんだろうって言ったら、要は自分の思いだと、それがリビング売りとかですね、リビングウィルですかね、それとか生前の意思っていうことだということで、おそらくテレビのなんかで見たんだろうと思うんですけど、で当時ちょっと僕は施設の事務で隣に隣接した病院があったんで、そこの院長と話して、この意味は普通医学的にどうやって使うんですかっていう話したら、それは本人の意思尊重するってことだよと、なんでそんなことをお母さん考えるようになったんだろうねって言われたら、私の母は6人兄弟の末っ子で、引き上げ者なんですね、新義州っていう満州、中国の北東部ですね、今そこから引き上げてきて、大変な身になったんですけど、その時に一番上の姉、12歳離れた姉が、福岡だったんですけど、やっぱりパーキンソン病で、最後胃ろうとか胃に穴開けたりとかいうのも全部処置して、もうそうですね、そういう生活が15年ぐらい続いたと思うんです。それでずっと見舞いに母も行ってましたし、で私もよく車に乗っけて行ってたんですけど、その状態でもう処置はしないでくれという気持ちが強かったんだなということで、 ありました。したがってその意思がない、そういう意向がない限りは在宅でっていう判断はおそらく僕もできなかったと思います。でもどうしても在宅っていう考え方があったんで、この医師、看護、介護のもう3つの連携を常に模索してました。で、共立病院から、今日共立病院、今村のお二人の方のお一人は共立病院出身の地域連携して全体の取りまとめされてるような方だったんです、木島さんなんですけど、その母が在宅から病院に行った時もちょうど彼女が受け入れられたんですけど、そこから最後もうあと1ヶ月じゃないと、まあ、胃ろうをするしかない。でテレビでもなんかね、クローズアップ現代とかで胃ろうのことで結構議論ありましたけど、最後やっぱりその医師の医師、共立病院の副院長、それから、平木内科の先生、それから介護の方、看護の方、訪問看護の方、そこに今日来られる大村さんとかですね、皆さんみんな全部で10人ぐらい打ち上がったんじゃないですかね。本当にこれでいいかどうかの確認をねして、その母の意向に沿ってですね、その胃ろうをしないで本当にいいんだろうかと。で、まあ、この判断ができるのは本当家族しかないんですけど、まあ、それはもうそういうのを聞いてたんで、胃ろうせずにですね戻りました。で、まあ、胃ろうせずに戻って、まあ、ちょうど2012年の4月の中旬に戻って、6月2日に亡くなる間の1ヶ月半、もうすごい、もう次から次ね、それこそ夜中も見てもらう人に立ち会ってもらったりいうことをちょっとしてました。もうつくづく医師と看護と介護の連携が絶対必要なんだなと。でそれはもちろん本人の思いもありますし、家族の思いもありますし、やっぱり経済的なこともあります。これまともにやると大変ですから、やっぱりパーキンソン病というある程度の国の負担がありますから、やってくれるのもありますし、それでも回数が増えるとその分は自己負担になるわけですね。それでもやっぱりいろんな連携の提案いただいて、例えば点滴ずっと常時してたんですけど、点滴もですね、私あの時初めて知ったんですけど、リレー方式で点滴をやるとお医者さんが来る回数、看護婦さんが来る回数が減るというような形で経済的な節約をしてみたり、もうそれ状態は同じだからとかいうようなことをやってみたりとか、ちょっといろんな提案をいただきながらですね、最後の日を迎えるような形を取りました。で、この医師、看護、介護の3つの連携というのは、おそらくやってみて初めて、体験されて初めてこう分かるかもしれませんけど、とってもこれ大切ですし、これがうまくいったらもうおそらく何も言うことはないと僕は思います。それがある意味施設に行こうが病院に行こうが、そこら辺がうまくいってるところはもう最高の対応ができるんじゃないかと今でも私は思ってます。で、まあ、5番目のところに選び放題不足って書いたんですけど、在宅でちょっと7番の在宅化施設かとちょっと重なる分があるんですが、福祉用具は、まあ、施設とか入るともう大体決まった福祉用具があるんですけど、在宅の場合もう好き放題選べるわけです、枠の範囲内で。例えば父は腰が立たなくなったんで、で例えば食堂に行ってですね、さあ立とうと思ってもクッションのあるところから用畳んでこうドーンと落ちたりいうことが頻繁にあるようになったんです。で僕もあまり動けん状態で、家内がたまたまちょっと不思議な能力があって、ちょうどそんな時にフラッとこう実家に行くっていうケースが結構あって、俗名僕は天使じゃないかとよく言ってたんですけど、そういうふうにちょうどもう母がと父がさあ僕に電話しようと途方に暮れとる時にプッと現れるようなことがよくありました。あれやっぱりちょっと不思議な、ね、人間の縁の中で不思議なものがあるんじゃないかと思うんですけど、そういうことがありました。でもそういうような形でもう立てんようになってきたら、じゃあこう用具をね、こうパンフレット見たら、あこんなのええねっつって、例えばペタッと座っていざってその座るとボタン一つでじーっと上がっていくと、腰がちょっとサンダーバードみたいな感じですよね、昔のそんな感じで上がってちょうどベッドの位置でパッとずれると。まあ父は大工で器用な大工だったんでしょうね、そういうふうにすると結構器用にベッドに 動いたりしてました。僕は不器用なんで、もしもしそういう状態だったらちょっと呼ぶすらんかなと思うんだけど、あのそういうことを器用にやってました。あの福祉用具はですね、あの木山の方の腕次第でいろんなね用具をいろんな提案いただくんですけど、あの歩行器を父も使うようなことがありましたんで、歩行器使うんだから段差ですね、いろんな段差を直そうとしたんですけど、大工で自分で建てた家なんで、もう絶対に触れたくないわけですよ。もう段差を変えるなんてとんでもないと、まあ無視して、もう段差をあの変えるようにもう業者をもう手配お願いしたんです。で業者の人がもうそこを切って、きれいな形にしようと思って寸法を測り出したんです。そしたら何するんだと寸法の寸法も全部いくわけですよ。なんぼやか測る必要ないと、俺の頭に全部入っとると言って、いやあの息子さんから言われて、ここを段差をそんなこと絶対すんなって言って、もうかあのしませんでしたね。でしませんで、どうやって歩行器動かすんだよって。だけど、まあ、不思議なもんで、自分が言った責任かからかわからないんですけど、歩行器をねうまくこう起き上げてやってました。もうとんでもない、もうあのもうビビってましたね。福祉用具のエコールっていうところにね、ちょっとお願いしてたんですけど、もうあのこんなことするとね、極まれの人もあの福祉用具の人も、もう顔丸つぶれですよね。もうやろうと思って来てるのに、もうただ父が亡くなってからはバリバリにやりましたね。家を改造しまくりました。もういいだろうと思って。だけどやっぱりあの福祉用具っていうのはいろんな形で選べます。まあ、あのそれとここの次に恥ずかしくない自慢できるポータブルトイレって書くんですけど、バイオトイレっていうのをちょっと使ってたんです。バイオトイレっていう名前はご存知の方おってです、手を挙げて。え、一人もじゃない。あのポータブルトイレなんですけど、これはあの介護職の仕事が根底から変わるんじゃないかというようなあの仕事。普通ポータブルトイレを使うとですね、まず匂いが気になりますよね。で匂いが気になるから消臭機能つけたり、あのちょっと10万ぐらいでありますね。ずっと消臭機能つけてもね、一時的なもんなんでやっぱり匂うんです。で変えないといけないですよね、中身を変えるのに。それもまたあの便もおしっこも大変ですよね、変えると匂いがまたすごいし。でもバイオトイレは一切いらんのです。それがポータブルトイレ変えるとしたら、やっぱり一日に数回変えないといけないですね。でだけどバイオトイレにすると3日に1回ショベルで持って、あのおがくずみたいなのを入れるだけ、それで終わりです。で全部便とかあのおしっこが消えるんですよね、気化するんです。だからそのバイオトイレの後ろにあのエアコンがありますね。エアコンのポンプがあります。あの外に出しますね、ダクトで。あのダクトみたいなのがついてまして、それでもう窓のところ閉めて出して、もう中は一切臭わない。だからそういう、なんであれがあんまりあの一般的にならんのかな、不思議でしょうがないんですけど、あのアマゾンで検索すると出てきます。バイオトイレでやったら出てきます。12万ぐらいで、おまけにあれですよ、あの介護保険が効くんで1万2000円です。1万2000円で、それはね、かっこいい、まあ、できるだけ、まあ、父はあのとにかくそのトイレをね、どうのこうのってあんまりこだわらんかったんですけど、でもやっぱり人が来た時に、まあ、ちょっと見てすぐポータブルトイレって分かるものはダメなんで、応接セット、パッと蓋閉めたら応接セットにしか見えない、ありますね、10万ぐらいで、それを買ったんです。まあ、それでも一旦負担は1万ですよね。で母の場合は最初はあの父が亡くなって、母がだんだんそれを使おうって言ったら、やっぱり女性なんですよね、冗談じゃないっていうわけなんです。ポータブルトイレなんて私はいらんと。でもやっぱり結果的にはポータブルトイレ使うようになったんですけど、最初この父親の使うのは絶対そんなもんは嫌、絶対捨ててって言われて、新しいのまた買ったんです。動画買って、僕がこう、僕とか家内がこう買えるんですけど、最初の頃はポータブルトイレも嫌だって言ったんですけど、そのうちにはもう必需品ですから。でも申し訳ないっていうわけですね、もう変えて、しょっちゅう変えて、別に何も思わんでやりよったんですけど、それで僕が変えんでも済む方法はないかなと。で当時私が5年間いた時に、広島でちょっと使ってみてくださいっていうトイレがあって、その当時は50万ぐらいしたと思うんです。その機械、おがくずみたいなのが入ってるんですね、トイレの中に。そこに、まあ、攪拌するんです。ほっとったら攪拌するんですけど、そのおしっこがまず水分になって、便もそこで攪拌して分解して、もう 分解して生ゴミで土みたいにするっていうのはよく皆さん見られると思うんですけど、お仏をね、例えばよく食べたものを捨てたりしたら、それじゃなくてそれが気化する、茎になるという形で外に出すという機械で、意外に皆さん知られてないんですけど、その機械を入れるのに、ふっと昔のことを思い出してそれをやったらもう12万ぐらいであるというから、もう即入れました。ならもう最初の頃は父の時はよく自慢しようとした、人が来たら勝手に座れとか言ってね、わざと自分がしたところに座らせてしようとしたんですけど、母の時はそれも恥ずかしいって言おったんですが、そのバイオトイレにしてからですね、人に自慢するようになりましたね。だから孫とかはそこでしたりしようとしたんですねばあちゃんそこでさしてとか言って、ちょっと僕は要請かったんですけど、したりしてました、孫はね、小さい孫とかは。だからそういうような、それこそ恥ずかしいっていう気持ちからちょっと自慢できる、だからこれはおすすめ。もちろん攪拌するから電気代がいります。ポータブルトイレ12万で、まあ1万2000円で買えますね。でおがくずは1年分で、1万円ぐらい売っとるんです。セットであるんですけど、1万円も使わないんですね。1年でおそらく半分ぐらいしか使わない。で電気代は確か一月800円ぐらいって出てましたから、そんなにかかってないと思います。だからそれは僕はおすすめだと思うんですけど、なんだか知らないけどあんまり使っちゃないですね、皆さんね。あんまりでアマゾンで出してるぐらいだからあんまり売れない。アマゾンで買うのはちょっとおすすめしません。なんでかって設置しないといけないですから。設置して窓とかでもこう開けてね、ちょっとホース入れるとか、それはやっぱり業者の人にやってもらわないと、ちょっと素人でやるにはちょっとしんどいもんがあります。まあ器用な人はやってでしょうけど、それはそういうの使われるとすごく便利かなというふうに思います。母が亡くなってもう4年、3回忌去年したんですけど、そのバイオトイレは見に来る人が時たまおって、だからまだ今置いてます家に、はい、まあそういうことでそういうのを使ってやってましたね。で6番目のところに、ごめんなさい、7番目のところに在宅化施設化っていうことがちょっと書いたんですけど、在宅化施設化って言ってちょっとピンとこない人多いかもしれないんですが、こういう言い方するのはテレビとか見てもあんまり意見ないんですけど、在宅っていうのは例えば要介護5だと、まあ、持ち点があるわけですね。1人自分これだけサービス使っていいよと。医療はないですけど、介護の場合は持ち点1人まあ35万ぐらいは使いますよと。そしたら使ったらフルに使ったらその3万5000が1割負担ですよと。だけど実際はまあ施設が入ったら食事代とかがあるから、なんやかんやで5万から10万、収入によって全部いろいろ違いますから、まあそこの施設が社会福祉法人じゃなくて違ったらまた15万20万25万とこうだんだん増えていきます。ですけど在宅にいた場合は、その分は自分でこうコントロールできるわけです。もちろんコントロールされるのはケアマネの方です。ですけどその35万のうちじゃあどれをどういうふうに使うかっていうのは自分でコントロールできる。でもところが施設に入ると 100% 施設がコントロールしますから、施設に入ると 100% です。厚生労働省のホームページにこういうデータがありまして、例えば要介護5だったら35万8300円という数字があるんですけど、じゃあこれを皆さんどのくらい使っとってんだと言ったら、使用率が 62.8%、 要は35万8300円について22万5220円しか使ってないということです。で施設に入ると 100% 施設が 100% 使いますね。だからいかにもっと使ってないということですね、在宅でおって人は。もっと使ってないのは知ってるけど使わないのか、だけど知らないから使わないのか。今日来て一番私がお話したいなと思うのは、サービスはたくさんあるんです。たくさんあっても知らないからおそらく使われてないんじゃないかな。だから 62% という数字は施設は 100% ですから、実際の在宅の人はもっと低い数字ですよね。だからあんまり使われてないんじゃないかな。最初め養子縁1だったら4万9000円ぐらいなんで、4万9700円ぐらい、46.8% ぐらいしか使う。まあこれはうなずけます。まあ養子縁で施設入ることはまあないですから、 ですけど、ちょっとあの使い切ってない。でもある施設の長の方がこういう話されたことがあります。介護保険制度を日本国民全員が 100% 熟知したら即爆発するよと、財政爆発するよということで、まあ使わないと損という言い方は変ですけど、いっぱいのメニューをあの調べられたり、調べる必要もなくてもう聞きまくればいいわけです。今日来られたケアマネの方は 100% いろんなことを熟知されてますし、宇部市にはもうそれを話すことができる体制もありますから、そういうことを聞かれたらこういうこともできますか、こういうこともできますか。で、日本は申請主義ですから教えることはしてくれませんから、申告したり申請したりすると認めてくれますから、だからそういうことでどんどん聞かれたらいいかなというふうに思います。それで今時間がもうちょっとだけ10項目までお話しして、ちょっとトイレ休憩にしたいなと思うんですけど、人が老いていくときに一番大切なものということでは何かと、これは私がの経験ですけど、やっぱりプライドかなというふうにちょっと思ってます。先ほどトイレのお話しましたけど、父はもう人のこともうあまり細かいこと言わんと、もう病院の先生が言うことも一個も聞かんというそういうタイプだったんで、恥ずかしいとかああいうのはあんまり持ってたかどうかちょっとよく分かりません。自分の生き方にも確信持ってましたから。でも母はやっぱり人目を結構気にするところがありましたんで、ポータブルトイレを一番最初に置いた時はものすごい恥ずかしがりました。もう人を入れんでくれって言われましたね。で、私がポータブルトイレをうんうんって運び寄ったら、持ってくるなと最初言ったぐらいにやっぱり恥ずかしがってました。そのうち自分が使わざる、もうトイレに行けなくて使わざるをえんくなったら、もう恥ずかしがって、どっちかというとセブンイレブンの人が家にね、持ってきて、もうベッドまで持ってきてくれよったんですけど、ベッドまで戸開けんでくれっていうようなこともありました。ところがこのバイオトイレにしてからむしろ見てくれというふうに言ってましたから、自分が通知した後でも見てくれ、それはもうすぐ攪拌しても見えなくなりますから、匂いもないですし、だから特に特養とか行くと匂いがありますよね、どこでも。でも施設によってはトップライト方式でずっとこうどんどん出るところもありますよね。だから在宅ではトップライト方式なんてできませんから、しょっちゅう窓開けるとかしないといけないんですけど、父の時はちょっとそういうことを結構時々してましたけど、母の時は一切それしませんでした。しなくても匂いが全然ないんですよ。だからちょっとそういう点ではバイオトイレは優れものだったし、人が老いていく時に大切なそのプライドも傷つけずにいけるかなと。プライドが一番大切なんじゃないかなと、ある施設の長の方も言われてますけど、やっぱり個人の尊厳というのはそういうところにあるんじゃないだろうかと。例えば私の父でも散髪行きよったんです。まだ少し歩けるから歩行器使いながらでも散髪に僕が近くの行ったんですけど、その時もよく息子さんとか娘さんがね、散髪屋さんに全部お金を払ってあげるっていうようなことをしてるんですけど、僕はそういうのを しなかったです。自分のお金ですから自分で払うというのを、だからポケットにこうジャージ常に着てたんで、ポケットに必要なお金を入れて自分で杖つきながらでも払えるような、その方が自分が払ったってい こうプライドが保てるようなということで、そういうことを父に言ったら、そうしてくれと、で手を出さんでくれというふうにはよく父からは言われてました。それと生まれる時には、これある方が言われたんですけど、生まれる時には泣いて生まれてね来るんですけど、亡くなるね行く時には笑っていけるようなことができればいいねっていうのをよく言われたんで、僕も実はそうだなと思うんですけど、なかなかね笑っていくっていうのはなかなか難しいんですけど、一番は本人が望む形になればいいなということで、在宅っていう選択をしました。ただ在宅で選択するとですね、葬儀に来た親戚の人がどこで亡くなったかって聞くわけですよ。だから病院じゃなくて家でって、もうそんなことができるわけないじゃんっていうことを結構言われましたけど、説明するのもめんどくさいんで、もう一切それに対してはいいよ、とにかく家だよっていう形しか言いませんでしたけど、在宅で見取るのはおそらく大半の人はそういう気持ち多いんじゃないですかね。施設入られても最後在宅でっていう人もねおってんじゃないかと思います。だからそういう点ではやれないことはないのかなと。それはいろんな方のに聞いて、いろんな方法があることを聞いて、 市やケアマネの方とよく相談されたらですね、あの特にここの今村のお二人はあの一人、お一人が三四層、正式な名称をちょっと忘れました、三四層で、もう一人が宇部共立病院の、それも地域連結室というところが落ちちゃったんです。地域連結室はもういろんなところの受け入れ窓口だから、あらゆるパターンを見とってんで、まあ、そういう方と話をするっていうのはすごい価値があると僕は思いますね。 あらゆることをあの経験しとってですから。で、私自身もそういう経験、今日の私が話したことを皆さん何らかのこう今から動かれるときにこう知恵にされることがあるんじゃないかと思いますけど、それをあの人のこう経験資源を使ったあのことを今後もやっていきたいなとは自分でも思ってます。で、人生を綴り終えるときの不思議っていうふうにちょっとあの書いたんですけど、これ喋ってちょっと通り聞きします。あの、母は、2012年の6月2日に亡くなるんですけど、3日前に不思議な手紙が来まして、何かというと、母のが一番6人兄弟の末っ子で、一番上に長男がいたんですけど、長男 あのものと一番仲が良かった。でも長男はあの戦死したんですね。でも戦死が一体南方ので飛行機の事故でとか、あの操縦ミスでとか、なんかそういうわからんまんまに、でも母以外の全員には枕元に立ったっていうぐらい、ちょっとやっぱり強烈な亡くなり方だったのかなというふうにちょっと思ってます。そこ あの兄のことについて京都のある団体から手紙が来たんです。それは何かというと、沖縄で兄じゃないかと思うあの写真があると、それを米軍が沖縄戦の時に持って帰ってたらしいんですね、その写真集を。ところが、まあ、何で持って帰ったか分かりません。両親の呵責から米軍の人がどうしてもこの写真の居所を決めて本人に返したいということで、そういうことを取りまとめる団体が京都にあって、その京都の人から、あなたのお母さん あのお兄さんじゃないかと思うんだけどっていうのを面々と綴ってきてたんです。で、結論からそれを見て母に読み聞かせたりとかいろいろしたんですけど、沖縄という言葉は存命中なかったんで、まあ、母の呼吸がちょっと、僕がその手紙読んだりするとあの呼吸が乱れたりとかしてました。もう亡くなる3日前だったんで。ですけど、その方のに返事したのは結局わからないと、写真がすごく似た写真もあったんですけど、わからないっていうのがまあ返事だったんです。で、わからないっていうのを、まあ、手紙をあのメールで書き終えて、ちょっと面々10ページぐらいのもうメール書いたんですけど、写真とか全部つけて、で分かって、そのメールを書き終えた時にちょうど母の亡くなった時間、6月2日ちょうど1時ぐらいだったんですけど、その時間になったんですが、あのおそらく、まあ、仲が良かった、まあ、兄が、まあ、英霊って言われるそうですね、戦死した人は英霊として、まあ、迎えに来てくれたのかなと、そういうふうにちょっと思ってます。人間が亡くなる時ってちょっと不思議なことがあるなというふうに思います。